ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月18日、イミョンバク大統領の記者会見について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月11日に韓国のイミョンバク大統領は日本の読売新聞などとの記者会見に応じました。6月18日から19日にかけてメキシコで開かれます G20 主要20カ国地域首脳会談というのがありますが、それを前に記者会見に応じたということであります。読売新聞のほかに韓国からは韓国経済新聞が参加しましたし、またアメリカ、イギリス、フランス、メキシコの、新聞通信社等が参加をいたしました。で、この記者会見の特徴というものを一言で言いますならば、日本に対する、そして北朝鮮に対する、いわゆる強硬な発言というものをイ・ミョンバク大統領は避けたというところにあるかと思います。日本に対しては、いわゆる慰安婦問題、あるいは竹島問題という問題については直接言及しませんでした。日本との懸案という、そういう間接的表現で、問題に、イ・ミョンバク大統領が触れまして、そこで加害者の日本は誠意と勇気が必要だと、でそして被害者である韓国に、人道的な措置を取らねばならないと、そこまでの言い方にとどめたということになるかと思います。昨年の12月の日韓首脳会談では、イ・ミョンバク大統領がいわゆる慰安婦の問題について被害者への謝罪、補償というものを、強く求めていたということを考えますと、今回のイ・ミョンバク大統領の発言は、非常に抑制的であったと、要するに、イ・ミョンバク大統領としては、今後、日韓関係を、いわゆる歴史問題で悪化させたくないという、そのことを強く示唆したと言っていいと思います。一方、北朝鮮に対しましても、イ・ミョンバク大統領の発言は、極めて抑制的でありました。最近、北朝鮮の金正恩指導部は、韓国への、非難、誹謗中傷というものを続けて挑発的な行動を示唆もしているわけでありますが、そのことについてイ・ミョンバク大統領は、こうした北朝鮮の行動というものは金正恩政権を安定させるための、内部事情によるものであろうと、そういう分析を示しました。その上でイ・ミョンバク大統領はアメリカ、日本などと協力して北朝鮮の挑発を防止することが重要であると、 述べて、まあ、いわゆる日米韓三国で協力して北朝鮮に対応していくということを改めて、強調したわけであります。確かに北朝鮮の韓国に対する強硬発言というものを振り返ってみますと、まあ、これは内部事情によるものであるというふうに十分考えられるかと思います。まあ、そのことは北朝鮮の非難が韓国のイ・ミョンバク大統領だけに向けられていると、アメリカのオバマ大統領に対して同じような批判、非難、あるいは誹謗中傷ということは避けているわけであります。まあ、これはアメリカに対して非難攻撃を続けますと、まあ、嫌がおうでも朝鮮半島の緊張が高まるということになると思いますが、まあ、今北朝鮮は、まあ、そういうその軍事的な緊張が高まることを望んでいないと考えられると。で、韓国との間ではある程度南北間の抑制のメカニズムといいますか、抑制が働きますんで、まあ、いわば適度な緊張ということにとどまりますから、まあ、今北朝鮮が必要としているのは適度な緊張で国内を引き締めると、まあ、国民をいわゆるその一心団結という形で、まあ、統合すると、まあ、そういうことにおそらく大きな要因があると、まあ、それは金正恩体制というものがまだ完璧にその基盤が固まっていないと、まあ、安定度に対して不安があるということのを反映していると、まあ、そう言ってもよろしいかと思います。まあ、ともあれ、イ・ミョンバク大統領の今回の記者会見の発言というものから伺えることはですね、やはりイ・ミョンバク大統領は12月19日の韓国の大統領選挙というのを相当意識しているだろうと、まあ、今政権末期にあるわけですが、まあ、そういう時に懸案問題についてその無理な政策は、取らないと、まあ、基本的には現状を維持することを優先する、まあ、そういう姿勢を今回イ・ミョンバク大統領は強く示唆したと言ってよろしいかと思います。まあ、これで、今後韓国の方から日韓関係を悪化させるという可能性は非常に小さくなっているのではないかと考えられます。まあ、もとより日本側には日韓関係をこのまま維持していこうと、より親善で発展させていこうという要求が強いわけでありますから、まあ、日韓関係が今後大きく揺さぶられる可能性は基本的にはないということが言えると思いますし、また韓国の方から南北関係を緊張させようと、あるいは南北関係を悪化させようという意図がないことも、まあ、これも今回十分に明らかになったと言ってよろしいかと思います。まあ、したがってあとは北朝鮮側が韓国に対してより抑制的な対応を取ることが必要とされていると、そう言ってよろしいと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致問題の現在の状況についてご説明します。現在拉致問題はどのような状況にあるのでしょうか。2008年8月の日朝実務者協議の結果、今後北朝鮮が拉致問題の解決に向けた具体的な行動を取るため、権限を与えられた調査委員会を立ち上げることで合意しました。その調査対象にはすべての拉致被害者が含まれ、生存者を発見し帰国させるため、拉致被害者に対する全面的な調査を行うことで合意いたしました。また、日本側も北朝鮮の調査委員会が全面的な調査を開始すると同時に、人的往来の規制解除、航空チャーター便の規制解除を実施する用意がある旨表明いたしました。しかしながら、同年9月、当時の福田総理大臣の辞任表明を受け、北朝鮮側から 新しく発足した麻生政権の対応を見極めるまで調査の開始を見合わせるとの連絡がありました。その後3年以上経った現在まで北朝鮮は調査を開始していません。日本政府は拉致問題の現状にどのように対処しているのでしょうか。日本政府は北朝鮮に対し2008年8月の日朝実務者協議での合意に従い、生存者の帰国につながるような成果が早期に得られるよう引き続き強く求めています。また現在日本政府は貿易、金融、人の往来などに関して様々な対北朝鮮措置を行っています。これらの措置の目的は拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向け、北朝鮮から具体的な行動を引き出すためのものです。これらの一連の措置は北朝鮮側が拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けた具体的な行動を取る場合には、諸般の事情を総合的に勘案してその一部または全部を終了することもできます。日本政府としては日朝平壌宣言にのっとり、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して日朝国交正常化を早期に実現するとの基本方針に変わりはありません。北朝鮮による拉致は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題です。この国家的犯罪行為であり、許しがたい人権侵害でもある拉致問題の解決なくして、北朝鮮との国交正常化はありません。日本政府は国の責任において拉致問題の解決に取り組み、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて全力を尽くします。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、有本恵子さんのお父さんである、有本明弘さんからのメッセージです。このメッセージは、2011年9月4日に収録したものです。有本恵子さんは、1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で、留学中でした。それでは、お聞きください。
恵子よ。恵子のことは、日本の国も、全部、承知していて、恵子以外の人たちも、たくさん北朝鮮に拉致されているので、その人たちを助けるために、日本の国は北朝鮮に対して、政府方針として、拉致と核とミサイルと、それを北朝鮮が日本の国に要求している過去の償い、過去の賠償というものを総括的に解決したいというのが政府の方針であって、それを歴代の総理が一様にそういうことを北朝鮮にメッセージとして送り続けているのが今の現在であって、北朝鮮におるお前たちには絶対そんな情報は入ってこないと思うけれども、北朝鮮の高官はもうそういうメッセージは日本はずっと発信続けておるのであって、向こうの国の方は返さないかんと返して、日本の国と仲良くならないかんというふうに北朝鮮の政権を取っている人が感じた場合は帰ってくるんじゃないかと、そういうふうにお父さんは思っておる。というのは、金正恩も大きな病気をして、もう自分の政権の権力を息子に譲ろうとしている。そういうような状況が向こうの国の状況であるというふうに日本の国は考えているのであって、だから、日本の国からも、向こうの国のそういうような状況の時期に、誰かが向こうへ行って、 話をつないでこないかんというようなことは関係する先生方は感じておる。だからついこの間も義理の先生方がそういうふうなことを折衝をおやりになったということがマスコミの発表でも分かってきました。だからお父さんはとにかくもう金正日の息子に政権を譲るというそういうような段階の時点で向こうも考え方が変わってくるというふうには読み方をしているのであって、これはお父さんだけじゃなくて政府の方もそういうふうに考えているので、近い将来北朝鮮の内情のことはお前たち住んでいるものが分かっているから、そういうような時期が来れば日本の国として誰がその時にそういう話を北朝鮮に持っていくかはお父さんとはしては分からないけれども、必ず日本の国は政権が変わってもこの問題は日本の国の最重要課題として内閣そういうものができる、ただどの内閣ができてもこれを継承してやっていくのであって、そういうことも北朝鮮が知ったらならば、やはりもう北朝鮮もこれはもう返して日本と国交を正常化して北東アジアは全体が平和になっていくということも考えるのが北朝鮮の次世代を受け継ぐ人にもそういうことが分かってくると思うのであって、お父さんの生きてるまでにはこれをお父さんも実現していただきたいというふうに政府の方にいろいろお話を持って行ってお話をするということができるような現在は状況になっておるから、しばらく体に気をつけて生活しておっていただきたい。これは稽古にいる日本の国の内情を稽古に知らせておく。元気で生活しておってくれ。以上です。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのお父さん、有本明弘さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1976年のヒット曲、伊藤咲子さんの君かわいいねです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今の北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、 拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300813-3592-2300郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。